パワーナインラジオ。この番組はパワーナインゲームズのナインがお送りする、好き勝手しゃべるラジオですということで、随分久しぶりになってしまいました。パワーナインゲームズのラジオ担当ナインですということで、皆さんね、このコロナね、コロナウイルスでバタバタしているさなか、いかがお過ごしでしょうか。お家にいますか、引きこもってますか。まさかのね、まさか、まあこう、なんかね、いろいろコロナについてね、いろいろ喋るのって、そういういろんな角度からいろいろ言われてると思うんですけども、ね、いろんなところで聞いてるとすでに思うんですけど、なんか普通の人があんまり言わないような話で言うとですね、コロナが来る前までの頃のさ、普通の平和な頃っていうのは、普通になんか何も大きな出来事がないから、なんか閉塞感というかね、その僕たちが生きてる間にもうなんか世界が変わるようなこととか大きなこととかあんまないんだねみたいなね、すごい終わらない日常感みたいなのやっぱどうしてもあったと思うんですけど、もうコロナが来たらもうね、一発でひっくり返っちゃったねみたいな話ですよね。今自分たちが体験してるこの状況こそが、自分が生きている中でも初めてのシチュエーションだし、もしかしたら人類レベルで初めてのシチュエーションだしみたいなね。でこの後コロナが終わったとどんな時代になっちゃうんだろう。日本はあんま変わらないような気もしますけど、まあ大きな枠組みで見たらね、いろいろ変わるんじゃないかみたいなことも含めて、すごい非日常感というかね、今までさ、働いたら負けと思っているというね、引きこもるのは最高、もう働きたくねえみたいなのは、一般的な価値観への反逆みたいな意味ありましたけど、今最高だからね、引きこもれと引きこもりこそが史上最大のこうなんで価値観じゃないけど、史上最大の生き方、今ベストな生き方は引きこもりみたいな、今来てる引きこもりブームみたいな、ブームじゃねえよみたいなね、強制引きこもりみたいなのが起きましたから、なんかね、その、閉塞感がありすぎてこの世が混沌としなさすぎて嫌みたいな人は逆にね、なんか減ったんじゃないかなみたいな気が勝手にしています。はい、いやぐちゃぐちゃ、もうむちゃくちゃなね、毎日コロナのニュースばっかりであれですけど、いかがお過ごしですか。大丈夫ですか。コロナかかってないですか。コロナかかってもまだ元気だったりしませんか。大丈夫ですか。元気ならいいじゃんみたいなあれですけど、いやーねえ、急に変わりましたよね。自分の方もですね、テレワークっていう、そのいわゆる自宅勤務みたいな状況にですね、急に変わりまして、でテレワークになった週は良かったんですよ。その要するにお家帰ってお家で働くだけだよと、はいはいってやったんだけど、このラジオ昔から聞いてる方ご存知だと思うんですけど、うち子供がいまして、今2歳5歳の2人がいるんですけど、テレワークになった2週目からですね、子供の保育園も、緊急事態宣言、緊急事態宣言ってそのかっこいい響きがね、もうエヴァンゲリオンとかもう使えない、日常に使われちゃったから使えないですけど別にいいけど、エヴァで使えなくてエヴァの方は緊急事態宣言どころじゃないですからって言うんですけど、インパクトの方ですからいいですけど、何の話だっけ、テレワークね、要するに子供の、保育園の預かりがですね、なくなっちゃったんですよ、緊急事態宣言でもって。でそしたらテレワークでお家で働く、ね、お家で、ノーパスを会社からちょっと持って帰ってきて働くってやろうっつうのに、お家に2歳5歳の子供がいるともうね、働けなくて、正直なかなかね厳しいなと正直思ってるところですね。テレワークね、もうみんなどうなんですかね。テレワーク、要するに在宅勤務がやれる仕事とやれない仕事結構あると思うんですよ。要するに、やっぱり IT 系だったりなんかしたら、それこそノートパソコンを持って帰るとか、あと会社さんによっては、会社のパソコンをその社員の自宅まで配送しちゃって、そのパソコンで自宅から働いてくれみたいなことやってるところもあるみたいですね。だそういう形ができる会社は、まあそのテレワーク、お家で働けると思うんですけど、 実際どうなんだろうね、ぶっちゃけどんぐらいの比率の人がさテレワークできるんだろうね。そのまあ接客業とかさ、まあ、なんていうの、言っちゃえばコンビニ店員でもいいし、どこのショップの店員でもそうですけど、お店に行って働くってタイプの人って、テレワークの仕様がないじゃないですかね。作業も何も職場に全部あるわけだからね。そういうの含めると、なんかね、どこだっけな、 LINE かなんかが調査したなんかアンケートだと、ちょっと古いデータなんですよ。ちょっと古い、緊急事態宣言出る前ぐらいの時にはテレワークしてるのは全体の 5% ぐらいしかいないみたいな報道があった気がしますね。もうちょっと今増えてるんじゃないと思うんですけど、緊急事態宣言もあって、テレワークしたり、あとはその例えば東京ディズニーランドみたいに、ディズニーランドももちろんディズニーランドに行かないと働けないと思うんですけど、お休み休園にしちゃうと、園をお休みにしちゃうから、事実上自宅勤務というか、もう自宅待機だよね。あれお給料があんまり出ないみたいな話はありましたけど、いうのでそのテレワークというか自宅待機みたいなのも結構あるのかもしれないですね。東京ごとにテレワークですよ。東京テレワークですよ。東京テレポートってなんかふざけた駅がありますけど、そうですよね。東京テレポートっていう駅があるんですよ。急にあれですけど、あのさ、ちょっと前にあの山手線だっけに高輪ゲートウェイ駅ができるっつって、わーおだっせー、うわーぐわーってなんかすごいリアクションしてじゃないですかね。高輪ゲートウェイをなんかうまく使ったボードゲームが出たぐらい、すごいなんかうわーってさ、あのやってたじゃないですか。高輪ゲートウェイがダサいっていうね、なんかラップかなんかに入れてあげればちょうどいいが、高輪ゲートウェイってなんかさ入りそうなやつですけど、勝手に言ってますけど、でもさ冷静に考えたらさ、東京テレポートとかもかなりダサいと思うんだよね。東京はどこにテレポートしてるの、そもそもお前は東京の何なんだみたいな、東京から遠いしああいうさ、高輪ゲートウェイだけをことさらそのね、あの悪玉にね、あのまあ新しい駅の名前ですから、あのそんな名前にするなみたいな投票はまあまあまああると思いますけど、いや高輪ゲートウェイをほっといたけどよかったんじゃないかなって。でむしろああやってなんかいいの悪いの嫌いの嫌いの言うことで、そう高輪ゲートウェイもなんかね、あのなんかさ意識高い系になっちゃって、俺はなんかみんなになんか俺バズるからみたいな、高輪ゲートウェイの側がねなんか熱く上から出てくるみたいな、誰だよ高輪ゲートウェイいう雰囲気さえもね最後の方ありましたから、そっとしたんであげてよかったと思うんですけどね。その前にもっとなんか直すべき名前だから、東京テレポートみたいなこととかねあると思うんですよ、他の駅もね。うん、だからね、テレポートじゃねえ、テレワーク、まあテレポートみたいなもんですけど、ヨガっていう、ね、ヨガテレポートもありますけどありますけどじゃないですけど、いやーもうね本当にマスク買いました、奥さん奥さんじゃねえよ最初はなんだっけ、トイレットペーパーが売り切れたって言って、まあ、戦時中かみたいなね、石油ショックじゃない、そもそも石油ショックとだいぶ違うんだからみたいな話だったけど、なんかねすごいですね、トイレットペーパーが売り切れてすごいなくなったって言った最初の時は、なんかトイレットペーパーの工場は中国にあって、で中国がコロナでやられてるから入荷しなくなるはずで、だから在庫がなくなるはずだから、買い占めろ買い占めろっていうか、買わないと大変だぞわーみたいな、なんかそんな流れだったんですよ確かね。なんだけど、そもそも日本のトイレットペーパーって日本で生産してんだってねっていうこととか、なんかすごいそのトイレットペーパーの時にも本当思いましたけど、そのデマまで言わんけど勘違いでもっともらしい話ができちゃって、それがなんかバーって広まって、なんかあんま良くないことになるみたいなのがすごい、このコロナでパニックってる最中で言うとすごいありますよね。マスクは未だに品不足ですよね。マスク全然見ないですもんね。なんかマスクもなんかドラッグストアとかで、売るんだけど、回転 開店もタイミングでジジババがすごい並んでて買い占めちゃうからっていう話もありましたけど、まあ、どこまで本当かよくわかんないですけど、なんかあんまり、ね、買うに買えないみたいなのありましたね。どこだっけ中目黒のドンキホーテだったっけな、なんかすごいジジババがずっとその前マスク待ち、マスク早く早くれ、マスク早くれ、マスクいつ入荷されんじゃ、今日の何時じゃみたいなガンガン言うから、なんかホワイトボードがなんかに張り出したみたいな話とかありましたね。あとツイッターでもその、すごいジジババが聞いてくるから一回質問、その質問100円かかるよみたいにしたいみたいなツイートとかありました、ね、あ、そんでツイート、僕ツイッターすごいね、すごいつか、まあ、普通にすごいよく使ってるんですけど、そのツイッターあってよかったなと思いました、今回本当に。そのマスクの話もそうだし、あとちょっと違うけど、日本がみんなに10万円くれるよみたいな話あるじゃないですか、あの話とか、そこら辺の情報って結構なんだかんだ言ってツイッターで誰かが客観的な第一次情報を含めた意見をつぶやいてくれて、それが回ってきて、ああそうだったんだみたいなことが結構多いんですよね。で、まあ、自分は結構いい年してるんで、もっと昔ツイッターがなくて、例えばテレビのニュース新聞紙だけが情報源だとして、今もそうだとしたら、俺いまだになんかいろんなことを誤解したまんまになってる気がするんですよね。うん、だからそこら辺はなんかいろいろ言いたい意見というか、人によって強い意見もあるかもしれないですけど、まあ、日本のテレビ新聞がなんかね、なんかフェアじゃないじゃないですけど、なんか客観的なインフォメーション提供してくれないみたいなのはありますけどね。うん、未だにそうだってことがまたちょっとあれですけど、まあまあまあ、真面目な話はまあ言ってね、うん、だからコロナになって、ちょっと咳出ましたけど、これは大丈夫です。これあの今耳さんの耳には咳の音だけ届いたかもしれないですけど、実際私とあなたの距離はソーシャルディスタンス、ね、必殺技か、離れろソーシャルディスタンス、ね、必殺技感がありますけど、なんかセイントセイヤ感ありますね。パパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパ社会的なね、社会的に俺がどうなのかっていうのをとりあえず置いておきますけど、いつものこう、そう、最初に言わなかった、いつものスタジオなんで、全裸ですけど、全裸で放送してますが、それはまあ置いといて、それは置いといて、ソーシャルディスタンスがあるんで、今ここで、たとえ僕が自覚してないコロナのキャリアであったとしても、あなたのお耳からですね、お耳からコロナウイルスをチューって注入することはできません。残念ながら、ね。耳の中と脳に対して、これ濃厚接触の疑いありますけど、脳に対する濃厚接触、脳に対する濃厚の、脳がかかった面白いギャグです。うるさいっちゅうね、頭の中でちょっとだんだん、仮面ライダーゼロワンがだいぶ暴れてきてますけど、脳に対する濃厚接触だとしても、これは脳です。ラッパー目指してるのかみたいな、ソーシャルディスタンスが離れてるので、こっちは裸ですけども、皆さんに対してそのコロナのね、コロナの脅威は与えない、コロナの脅威は与えないね、大丈夫なんでね、ちょっとお耳をね、このまま何の話してるか分かるんですけど、お貸しいただければと思うんですけど、いやー、そんなっすわね、コロナ濃厚接触っていうさ、単語どう思うっていう話ですよ。コロナのせいでさ、明らかにコロナのせいでさ、今年すごいいろんな単語が新しく流行してるでしょ。だからテレワークもそうだし、ソーシャルディスタンスもそうだし、3密とかもそうじゃない、断密じゃないですよ、断密じゃなくて3密の方で、ね、とか濃厚接触ですよね。濃厚接触っていう単語が僕はなんか この今言った一連の新しいねブームになってる単語の中で一番こうヒットするんじゃないかって勝手に思ったんですよ。そのコロナが落ち着いてからじゃないとちょっと不謹慎だから、ちょっとコロナが落ち着いてからすんごい AV のタイトルとかにつきそうっていうねその一点、そのエロ系コンテンツの需要という意味での濃厚接触っていうやつ、オークとエルフの濃厚接触みたいなやつ、煽り文だけでもいいだけでもいいじゃねえわっていうか、今ラノベなんかのタイトルで濃厚接触ってついたの書いといて、コロナが落ち着いたら出版社に出すってのどうですか、誰に言っていくかわかんないですけど、どうですかね、こういうのどうですかねあとソーシャルディスタンスっていうなんかのをこううまく入れて、なんかパーティー最弱の俺が最強になったんだが、メンバーとのソーシャルディスタンスが辛いみたいなタイトル、それどうですかねかなりはぶられてる感じがすでに出てると思うんですけど、そういうやつ、そういうやつ、そういう信号いじりみたいなやつですよね。いやー、濃厚接触はさ、だっておかしいじゃん。そもそもこの用語が医療用語から来たのかをちょっと調べてないですけど、濃厚接触っていうからには、何、濃厚の反対って何、薄い接触もあるわけじゃん。あと普通の接触もあるわけじゃん、きっと。でもさ、この今言われてる濃厚接触ってさ、全然濃厚じゃないじゃん。その同じ部屋にいて、マスク取って、ちょっとおしゃべりしたら濃厚接触なんでしょ、今って。いや、多分あれだよ、分かった、エッチ系の業界は特濃接触とかそっちになるのきっとねそういうやつ。いや別にいい、そこはそんなにいじんなくてもいいんですけど、濃厚接触っていう、濃厚接触って名前ついたボードゲームってどうですか。まあいい、このネタいいや、とりあえず流しとこう、流していこうね。今ちょっと一時的なブームで客をつかもうって浅はかな考えをやめよう、一回やめようね、はい、いうやつですよ。いやー、だからね、濃厚接触が今後来る単語として今マークしてるんですよね。マークもクソもねえわっていう、ね、感じですけど。そうそう、で、自分の方はさっき言ったようにですね、テレワークに移りまして、お家の方で、パソコンでお仕事してるみたいな感じなんですよね。うん。で、お仕事なんですけど、まあ、ちょっとね、ラジオ聞いてる方が比較的知り合いが多いはずなので、ラジオでちょっと言わせてもらっちゃったらあれなんですけど、まあまあ、ご存知の方はいろいろ、僕はそのちょっと前にね、転職してアナログゲーム系の仕事になると思いますよってこうね、なりますよって言ってちょっとなんか言った気もするんですけど、年末ぐらいに。まあまあ今ですね、その前の元のですね、デジタルゲームのプランナーディレクターみたいなところにですね、非常に普通に戻っておりまして、残念ながらですね、自分の本業がアナログゲームという状況ではちょっと今正直ないということだけですね、ちょっとお伝えしておこうかなと思います。まあ、いろいろあるんで、いろいろなに関してはちょっとなんか、なんかね、お会いした時とかいう時、そういう時になんかお話できればなと思うんですけど、なんかね、今絶賛デジタルゲームの、プランナーディレクターみたいなことをしておりますと。はい。まあ、あれですね、アプリですね。ソーシャルゲームみたいなやつですね。なので、お仕事募集中です。募集中ですじゃねえよ。なんかね、うちあのすごいいい職場だよって人がいたら教えてください。はい、どんなじゃん。まあなかなかね、難しいですね、仕事っつうのはね。デジタルゲームはまあ当たり外れが大きいなりに、でも売り上げみたいなものはすごく出る業態ですけど。アナログゲームはまあ難しいっすよな、うん、っていうのがよくわかりました。はい。で、コロナね、コロナでまあもろもろあったんですけど、いやでも本当にあの皆さんお疲れ様でした。そのゲームマーケット自体も、お休みになっちゃいましたね。だから本来だったらそろそろゲームマーケット、今ちょうどぐらいか、今か来週かぐらいか、もともとちょっと自分の方はこの今回予定したゲームマーケット 2020春は、参加ちょっと難しそうだったんですけど、そういう意味でね、次回のゲームマは、まあ、なんとか出たいなみたいな、2020秋ですか、まあ、自分個人、まあ、パワーナインゲームズかな、でなんとか出展したいなみたいなことを思ってはおりますよという感じですな。いやいやいやいや、でそう、本当に時事ニュースというか今今のニュースですけど、10万円もらえるらしいっていうもらえるらしいじゃねえよって感じですけど、日本の、コロナお見舞い金じゃないですけど、 なんて名目なんですかね、あれ、まあ住所戸籍に対して1人当たり10万支給しますよみたいなのが最近発表されてましたけど、まあ、いつもらえるかも分かんないですけどね。でそのみんなさ、10万もらえたらどんなゲーム作るっていうそれだよね。いや分かった、ちょっとまあ慌てるな慌てるな、その10万ポッチじゃないと、俺の作るゲームの予算は10万ポッチじゃないっていう人もいるのはよく分かってる、よく分かってるが、いっそさどう、そのこの提案俺が言うのすごいやばい気もするんですけど、10万以内でボードゲームを作ってこれ俺国の金で作ったボードゲームだからっていう、そのためだけに国の金でボードゲームを作るっていうKKBGK みたいな、わかんない、略が多すぎるわいうなんかこうなんすか、活動じゃないけど、それちょっと面白そうじゃないみたいな気持ちだけした、気持ちだけで温度取る気ない、今温度取る気全くないんですけど、国の金で作ったんだよっていうのを、その10万でどんぐらい作れるかね。これ逆にさ、500円ゲームズとか単価でやるけど、その総金額コストで考えるとすげえ難しいよね。10万円でだって1個作ったって言うわけでしょで逆に、あ、むずいな、アートが多いゲームでアートを外の人に、自分で描けない人、俺みたいな人だと10万で絵が豊富なゲームは多分作れないよね。いや、これはなかなか難しいですね。まあでもまあちょっと今思いつきで言ってますよ、ただの思いつきですよ。うちで踊ろうみたいな、星野源のうちで踊ろうみたいなのあげたらみんながわーって飛びついちゃって、わーみたいな、そういうことは起きないと信じてますけど、国の金でボードゲーム作ったぜっていう活動をもしいっぱいの人がしたいんだったら勝手にしてくださいぶん投げる、ぶん投げていく、僕もやれたらやれたらやります。撮影者って立ち位置からは逃げたい、逃げたいじゃねえ、自分で言っといて逃げたいのでそのまあちょっと次ね、自分がその500円ゲームっていうか、なんだろうね、まあテスト版、紙でさ切ってやってくださいみたいな、A4 の紙何枚かで切って遊べますよみたいなもの、プラスアルファぐらいのやつをやろうかなと思ってたのがあるから、それをねちょっと言い訳として、あの国の金で作ったっていうノリでいきたいなと思ってますけど、まあそんなんでね、もしいやな振りだなこれ、もしそれ面白いなと思った人がいたら、ちょっとツイッターの方でね声かけてください。はい、国の金でボードゲームを作る会みたいなやつ、作らない会みたいなやつね、はい、この話流したいなまあまあまあそんなでしたと、はい、いやだからね、そのまあこんなねバカみたいな話ばっかりしてますけど、まあコロナでみんな大変で日常生活変わっちゃってつまんない、あとねうつうつな気持ちになるみたいなのありますから、ちょっともうちょっとバカでね、ずっとアホな感じのやつでちょっとやっていこうと思うんですけど、まああとコロナ絡み、コロナね、ちょっと話ずれちゃうんですけど、ずっと昔から好きなマジック・ザ・ギャザリングって、TCG トレーニングカードゲームがあるんですけど、あれが今イコリアっていう新しい拡張セットが出たんですね。でイコリアっていうそのゲームって拡張セットで、 まさかの、まさかのマジックってそんなことできると思わなかったんですけど、まさかのゴジラ、でゴジラですよ。ゴジラとコラボしていてですね、いくつかの怪獣みたいなのがいっぱいいる世界の世界観なんですね、イコリアって世界観が。でそのいくつかの怪獣みたいな大きなクリーチャーが、ゴジラの、怪獣名、ゴジラとかモスラとかいう名前を新しく付けられて与えられていて、で、元々の名前も持ってるんでマジックのカードとして破綻はしてないというか、なんかゴジラ専用カードじゃないんですけど、名前だけゴジラになってるみたいなやつ、なんて言えばいいの、二つ名みたいなのが付けられるようになって、二つ名がゴジラみたいなやつね、うん、なんかちょっとうまく説明ができないけど、なんかそんなのが やってるんですよ今ね。そしたらその中で、まあ、本当にタイミングが悪かったってだけなんですけど、スペースゴジラっていうゴジラがいて、僕ゴジラあんま詳しくないんですけど、そいつがなんかね、原作でもブワーってゴジラの解放者みたいなやつが、そのスペースゴジラの それは死のコロナビームっていうビームなんだそうですよ。これはギャグじゃなくてね、本当に。で、こんな、ね、コロナのね、病原菌がすごいその大流行するみたいなことが予想もちろんできないですから、カードを作ってる時に、スペースゴジラの、カード名が死のコロナビームスペースゴジラっていうカード名で作られたんですよ。まあ俺的には別に何の気もしてないんですけど、ちょっとタイムリーすぎて面白いだけで何も気にしないんですけど、なんで、これはちょっと不謹慎というかまずいと思うんで、第2版からその名前を変えますということで、第2版から名前が変わる、虚空の侵略者、スペースゴジラに変わるっていうことがもう宣言されてるんですけど、逆に言うともう初版にしかないと、初版にしか死のコロナビームピーはないんだと死のコロナビームで今世界中で15万人死亡みたいな、すごい、そこまで言うとかなり不謹慎な感じしますねいうやつはもうこの初版しかないんだというので、なんかね、マジック・ザ・ギャザリング的にはスペースゴジラはアンコモンっつって結構出るカードなんですよ。レア度の低いカードなんですよ。だからそんなに珍しくもないんだけど、だけどすごいそのゴジラファンと何その話題性みたいなので、すごいなんかバーンって跳ねててですね、今みんな死のコロナビームって書いてあるカードが欲しいみたいないうのがちょっと面白いですね。でさらに面白いのが、このゴジラコラボっていうのが日本だけじゃなくて、一応世界中、ね、ゴジラって世界でね、ちゃんと名前が知れてるみたいなんで、世界中でもやったわけですよね。それにアメリカ版、英語版の、イコリアの中にも、中に入ってんのかな、なんかちょっと忘れちゃったけど、英語版もあるんです。英語版のゴジラ版カードがあって、そっちも、デスコロナースペースゴジラって書いてあるんですよ。デスコロナって書いちゃったんですよ。なんで、英語版も変わるんです。英語版も第2版から違う名前に変わるんですけど。だから俺、このね、うっかりコロナって書いてある各言語のスペースゴジラ欲しいなと思って、それ、集めるの大変そうですけど、ちょっとね、テンション上がっちゃったのが最近あったのはそれですね。まさかね、いやだからコロナっていうさ、太陽フレアみたいなことでコロナって言うでしょ、普通に科学的な用語として。だからコロナっていうのが今回のことでトピック上がるまでは一般用単語だったはずなんだよ、うん、だからガス系の会社、湯沸かし器とかなんかガスコンロとかファンヒーターの会社でコロナって CM してコロナって会社あったよね。あとコロナビールとかもそうじゃん。つい最近、なんだっけ、南米から、南米プレミアムビールみたいな名前で売ってて、コロナって名前を一切表示、宣伝文句には一切表示しないで、スーパーで売ってたコロナビールありましたけど、ツイッターでその画像流れてきたんですけど、なんかマナーを隠したアサーマントみたいな、新宿のアーチャーみたいなのみたいな話してて、それはそれちょっと面白いんですけどね。いやー、まあそんなね、コロナでこうね、バタバタしてますけども、 まあ、とりあえずその、まあ、明るく一応よじゃないですけどね、アホに今生きてますよと、生存報告でしたということでした、いや久しぶりにねバーッと喋ってみましたけど、皆さんいかがでしたでしょうか。さすがにね拙いところもまああるなと思いつつ、久しぶりだからね、まあ、とはいえほぼあのいつも通りのねノリでね喋った感じなんで、まあまあいつも通りだよって言ってもらえれば俺的には別にいいんですけど、いうぐらいでした。はい。なんで、せっかくね、コロナ絡みで自宅にもいますんで、皆さんのお耳も暇だと思うんで、可能ならねもうちょっと、収録して喋っていこうかなと思ったりしています。つい最近さ、あちょっと次真面目な話になっちゃうんですけど、山田さんね、ボードゲーム作られてる山田さんが、ツイッターでその自分の創作論みたいのを結構開けてくださっていて、でそれがすごいためになったんですけど、そのゲームの作り方ってやっぱ人によっていろいろ違くてみたいなのは当然あって、で山田さんのその創作論を、読んでたらですね、自分はどんな感じに作ってるなと、作り方これ拙い作り方な気はするんだけど、こんな感じのイメージだなっていうか、ちょっとつかめてきたので、だからそんな話もねちょっと、せっかくなので、ね、ラジオでお話ししてみたいかなと思ったりしておりますよということでした。それは次回、今回じゃないということでね。はい、というわけで皆さんもねコロナに、気をつけて、どう気をつけるかっつったら、まあ手洗ったりなんでですけど、お過ごしください。ソーシャルディスタンスね。はい。なんでちょっとね、今回むちゃくちゃ間が空いちゃったんで、次回は、もうちょっとね近いうちにやりたいなと思っております。では。